文化院がお送りする
何でもかんでも
안녕하세요。今回で第98回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソン・ユジュンです。
はい、もうすぐ海の日の祝日がやってくるんですけれども、日本では7月16日が海の日の祝日になっていますが、韓国は7月の祝日というとどんな日がありますか？
2007年までは休みの祝日だったんですが、はい、2008年から休みでない祝日になった7月17日チェホンジョル、これは聖剣節という日がありますね。
休みでなくなったということは、はい、平日のようにこうみんなやこう学校やこう会社に行くっていうことですよね。
そうです、
行くようになったってことなんですよね。
はいはい、そうなんですが、でも聖剣節に関連したその様々な記念行事とかが全国各所で行われているので、まあ、実際に学校に行ったり会社に行ったりはしますが、ちょっと祝日っぽい雰囲気を味わえると思います。
はい、行事は行われているということなんですね。
は
い
は
い、
ちなみに政権説ではあとは大韓民国として憲法が設定公布された日を記念する日です。
あ、そうなんですね。はい、日本はですね、5月3日の日本の憲法記念日、実行された日を記念して制定されましたが、はい、韓国は公布された日なんですね。
はい、
それを記念して、
大韓民国憲法は1948年5月10日に憲法国会が構成されて、その年の7月12日に、制定しました。そして7月17日に公布されました。その制定と公布を記念するために1949年10月1日をもって祝日となりましたが、まあ、さっきお話ししましたが2008年からは休みでない祝日に変更したんですよね。
まだ7月17日に、憲法を公布したのには理由があります。
どんな理由があるんですか？
イソンゲによって建国された、朝鮮王朝の建国日である7月17日から由来していまして、まあ、この日に合わせて憲法を公布したんです。
ああ、そうなんですね。
イソンゲって朝鮮王朝を作った、はい、した人ですね。
はい、朝鮮王朝の建国日の7月17日に由来してる。ああ、そうなんだ。先ほどケイタさんからね、2008年からこの聖剣節は休日である祝日から休日ではない祝日に変更されたっていう話ありましたけれども、はい、これはなんででしょうかね。なんか国民にしたら、なんでっていう気持ちもちょっと芽生えなくもないかなみたいな。日本だとやっぱり祝日っていうとお休みの日っていうイメージがね定着してますから、ちょっと不思議な感じがするんですけど、
は
い
は
い、
まあ、韓国では2000年代に入ってから週5日勤務制という制度が広がったんですよね。はい、まあ、日本でいう週休2日制度なんですが、はい、まあ、これに補って週5日間を8時間ずつ働いて週2日は休みとなりました。まあ、日本では1987年からまあすでに実行されていますよね。で、韓国ではこの制度が定着していく中で、まあ、国民の間では休日の数がまあ飛躍的に増えたっていう認識が広がり、まあ、そのためもともとは休みであった祝日を減らしていくようになってきたんですよね。それで休日が減ったことに対しては、まあ、国民の間にまあ賛否両論はありますけれども、まあそうなってきたっていうことなんです。
そうなんですね。はい、国民としてはちょっとがっかりしてる方が多いのかもしれないですけど、分かりませんけれどもね。はい、ちなみにこの聖剣節以外にも休みではなくなった祝日っていうのはありますか？
そうですね、ハングルの日は1999年に、はい、そして日本の、ま、緑の日にあたるシンモギル、はい、食木日ですね。
はい、
これは2006年に休みでなくなりましたね。
あ、うん、確かに私2003年2004年いましたけども、はい、その食木日っていうのは休みでしたね。はい、
そうですね、
うん、はい、
そうですね、4月5日ですね。うん、
ですよね。
う
ん、
でももう休み、
休みじゃなくなった、
休みじゃなくなったっていうことですね。まあ、でもこうやって休みから外されたといっても、まあ、国の大事な記念日であることには、まあ、変わりはないので、
はい、
まあ、それぞれ記念行事 っていうことは、まあ、休日だった頃と変わらずに行われてはいますね。
でも変わったよ。休みじゃ、まあ、
まあ、学校に行ったり会社に行ったり、
それは変わってるよ、
ありますからね。
変わってはないですよっていうのはちょっと寂しい。変わって
でも一応行事は
行事はやってます
よ、行っているということなんですね。はい、ちなみにの政権説にはどういった記念行事が行われるんですか。
あのこの日はね、民主主義を基本とする憲法を制定を国民が親愛の意味を込めて、あの各家庭の国旗の手書きって知ってます
か。ああ、はい、韓国の国旗ですね。
手書きを掲揚しますね。まだあのメインとなるあの記念式典はあの生存されているあの憲法制定基金をはじめ、あの各界の大夫たちが国会議事堂にあの集まって行われます。この記念式典はあの地上波放送局では全局がね、あの生中継をしますね。
そうですね、
そうなんですか。
全部地上波放送局が生中継します。なのでもう全部見れましたね。
韓国大体国の行事があるときってもう生中継全各局でやってますから
ね。でもその傾向あります、確かにそうですね。
まずこの、はい、この他にもあの政権説は国会議事堂では、まあ、いろんな記念イベントが行われます。まあ、当日の午前中にはメインの式典が行われた議事堂のメインホールで、また夕方からは特別音楽会が開かれることもありますね。またこの、 あの政権説を記念する歌もあるんですね。
憲法制定を記念する歌ですか。
はい、その曲名も政権説の歌、はい、まあその通りですね。
それ歌われるんですか、その式典で。
そうですね、お前式典で歌われるので。
歌は
本当に聞いたことはない。
聞いたことは歌われるんですよ。だけど休みではないです。変わってます。
ちょっと国民としては、うん、歌もいいけど休みもねみたいなところはあるかもしれないですね。でもなんか盛大にお祝いをするんですね。はい、今日は来週7月17日韓国で憲法が制定公布されたことを記念する政権説について孫さんと慶太さんからお話を聞いてみました。興味深いお話でした。ありがとうございます。では続いては孫のエンタメのコーナーです。
はい、今日 の、 あの孫のエンタメでは、まあ、韓日合作の映画ヒム、
はい、
ヒム、
はい、ね、悲しい夢と書きますね。
そうですね、はい、ヒムを紹介します。
これ韓国と日本の合作映画で、すごい見たかったんですけど、主演はあのイナヨンさんと小田切丈さんでしたよね。
そうですね、あの主役ね、あの皆さんよく知ってるイナヨンさん、あと小田切丈さんが主人公に、まあ、2人が演じたんですけど、まだ監督を務めたのが韓国が世界に誇るあの世界的な監督のキム・ギドさんなんです。まあ、韓国でキム・ギド監督って言うんですけどね。
まずこの映画はどういう内容ですか。
あのヒムっていうタイトルからも、まあ、感じられますけれども、主人公の男女は悲しい夢と愛が主要なテーマとなっています。まあ、小田切丈を演じるあのチンの過去の愛をこう恋しく思う人なんですね。
過去の愛を恋しく思う、
うん、はい、だから、こうです。小田切丈が夢を見るんです、その夢に見たその光景が実際行われるんですよ、それを実際行う自分じゃ小田切丈ではなくイナヨンがやってるんです。だから自分が夢で殴られたら、自分は怪我はなくてパッと起きるんですけど、イナヨン氏が顔がこうやって
殴られちゃってる。
そう、ここにあのこうあざがあったりとかするんですよ。すごい不思議なんでしょ。だから占い師みたいなところ行って、どうなんですかって言ったら、あなたたちは白と黒、結局白と黒は正反対なんだけど、実際は一人なんですって言って、そうですよ。だから、だから夢を見たくないんです。理由は小田切丈は夢を 見たら前の大好きな人が会いたくて会いたくて行く人なんです、でもあのイナヨン氏は夢見たくないんですよ。理由は大嫌いだったから、二度と会いたくない男がいるんですよ。せやんじゃん。でももう小田切丈はもう夢見たいでしょ、ちょっと、でも稲田氏が見るなよ見るなよってちょっと、だ結局夢見ちゃいけないから、お互いこう実感を、夜は小田切丈が寝て昼間は稲田氏が寝て、こうお互いこう こうお互い寝る時間を
同じ時に夢を見ないように。
そうですそうです。そうなると小さい光景が起きるから。だけど私がよくわからないところが、おたけが中途で日本語で喋って、はい、みんなはちょっと韓国で喋ってるから、いやさすがキングとかどうやってあの私解釈すればいいのかな。
でも確かにそうですよね。そ
うなんでどうやって、でも演技が上手いんですよ。こう韓国が来た時にどのパッチムでどの終わり方でこうやってこうあの。日本語が出てくるのかよくわかんない。終わりがわかんないのにこう、うん、
そうですよね。話してる内容のね、う
ん、それは後で話しますね。一応ストーリー的にはちょっとあのそんな感じで言ってるんです。さてこの二人の行方はどうなるかはやっぱり見てみないとね、まあ、そういう感じなんですよ。面白いストーリー。
面白いですね。
でしょ。
見ててもすごい面白い。
そうそうそう、そう映画を見てどんな感想を持ったんですか。
さっき今言ったじゃないですか。よくわかんないことは日本語で喋っていて韓国で喋ってい
て私はこうやってうん、
まあでも、それはあの、まあ、映画の実際だけど、あのキングド監督の作品だという印象は受けたんですね。
キングド監督らしい、
うんうん、あのキングド監督はあのすごい構成が強い監督なんですね。
そうですね、
うん、まあ、皆さんがもう分かる、今日本の皆さんもキングド監督の作品は大好きという人もいるんですよ。
うん、
要するにちょっとあの作品をよく見ないと1回見じゃなくて2回3回見ないと理解できない部分も結構あって、
うん、私もちょっと難しいです、
はい、難しい、うん、あと映画が好きとかじゃなくて心理的な、私が思うのは精神科の心理があって、その一人の、あの人物に対するこう深いところまで行く、
はいはい、
そこのこの部分がやっぱり自分じゃない人がそういう部分って理解できないじゃないですか、うん、他人として、はいはい、それをすごいこう深いところまで行くのがすごい、
私
金木戸監督の、その個人的にはそう思うんですね。また教会でも金木戸監督はこうみんなが考えてないところを背景にして、あとそれを背景するのは理解できるけど背景をこう目的にするからすごい難しい映画だと言ってるんですけど、まあでもあのファンからでも支持される理由は、あのよく私は理解できることもありますよ。理由は映画らしい、
うんうん、
全部全てが現実とか未来とか見るんじゃなくて映画でそのジャンルも認められて、その部分としては私はすごい、まあ、理解できると思います、
うん、本当にあの韓国国内だけでもなく海外から高い評価を得てますよね。あ、そうですね、
うんうん、あの監督にデビューしてわずかの4年余りで2000年と2001年に自身 の、 あの監督作品の魚と寝る女やあの受け取り不明というもの2作品がベネチア国際映画祭であの出品されて、これをきっかけにヨーロッパを中心であのこうすごい評価され始めたんですね。
その時まだデビューして4年ぐらいだったんですね、
う
ん、
はい、うん、でもう若い時から、まあまあ、そこからあの韓国でもすごい話題になっていて、はい、この監督はね、まあ、その後もベルリン国際映画祭やあのカンヌ映画祭にも、まあ、出品され受賞するまでになっています、
うん、
まあ、特にあの2003年に公開された春夏秋冬、まあ、これチュナチュドンって言うんですけど、そして春はアメリカでも公開され、あの全米あの公開の韓国映画歴史で最もヒットした作品となりましたね、
うん、あ、そうなんですね、うん、最もヒットした作品が春夏秋冬そして春なんだ、
うん、
あ、そうですか。でも本当にそうするとたくさんの海外のファンの方から支持されるっていう感じですよね、
うん、そうですね。もう本当に、まあ、今回今日紹介するような、ちなみにヒムの小田切女さんもこの映画に出演を決めた理由として監督のことを言ったんですよ。
あ、キム・ギドク監督だから出演決めたっていう、まあ、理由の中の一つだったっていうことですね。
そう思いました。見て、
うん、あ、そうなんですか。
見てそう思いました。
へえ、
あのこれなかなか難しい演技だと思いますよ。相手が韓国語で喋るんですよ、
うん、
それを日本語で答えるんですよ。でも私最初は違和感があったんですけど、途中から思いました。わけわかんない、ちょっとあの演技がこう言葉が足りない、その言葉でこう厳しく厳しく演技するより自分の日本語の演技でよかったと思います。
うーん、
そう思いました。
へー、
よくは途中からあのもうこう自分を慣れちゃうんです。
そうなんですね。
この映画のやり方ってありなんだなって。
へー、
うん、
そうかもしれませんね、
はい、
ね、なんか 自分の国の言葉で話す方が表現としても、ね、うん、いいのかもしれないですね、うん、こうして話してくるとキム・ギドク監督っていうのはやっぱりたくさんの素晴らしい作品を、ね、今までに作り出していますし、ケイトさん今までキム・ギドク監督の映画はどんなものをご覧になってますか、
はい、で今思い浮かぶのはナップンナムジャ悪い男っていう作品があるんですけど、キム・ギドク監督は本当に主役の人がほとんどというかセリフがまず一切ないのが映画がいくつかあって、これもその代表的なものなんですよね。ですごい見ててすごいもどかしいんですよ。なんか主役がずっと映ってるのに一言も喋らないんですよ。でもそこでまあ表情とかもうちょっとした演技で全てを表しているって素晴らしいなって思うんです
よね。すごいことですね、
だから本当にこの監督は映画自分が思ってること言いたいことを本当に映画作品として作ってるって感じで、こう、まあ、流行るとか、まあ、ある意味お金になるとかも一切考えてないっていう監督なんですよね。
なんだろう、こういう風にしたら受けがいいだろうなとか、はいはい、そういう計算をしないで、はい、もう撮りたいように自分がしたいようにって、
は
い、
キングドカンドの映画見た皆さんもそう感じると思いますよ、ね、まあ話をちょっと戻りますけれども、はい、まあ、こうヒム2008年に公開された時には正直観客動員数から見ると台頭したとは決して言えません。でもこの作品だけではなく今まで活作作品はなかなかヒットにつながらない傾向があるのも、まあ、事実ですね、
はあ、そう言われてみるとそうなのかもしれませんね、それなんか理由があるんですか、孫さん。
2つの理由が考えられますね、はい、まず、まあ、とても基本的なことですが、まあ、さっきも言ったようにこの活作で言葉の壁ってありますよね。
はい、
まあ、言葉があることはやっぱりこの演技者がこう演技がこう十分なこう 100% を、まあ、ある意味勝った方が 120% をもっともっと頑張らなきゃいけないのに、それが自分の 100% 力を発揮できない理由ですね、まあ、それもあるし、あと制作する時にも、まあ、スタッフと俳優陣
のコミュニケーション
が難しい面があるじゃないかなっていうことの事実ですね。
あ、そうかもしれないですね。円滑にはいかないかもしれない。
こういう演技でやってほしいをまた主役としてこうやっていて、
で伝わり方がちょっと違ってしまったりね。
韓国が政策を持っていくと、まあ、そうだと思うんですけど、流れが途中から変わることがすごい多いんですね、
はい、
その上でいきなりこう変わることですごい嫌感もあって、いきなりこう演技パターンを変えたりとかするのはやっぱり難しい面もありますし、まあ、体温変わるも当然あるし、まあ、そこですね、それと、まあ、そうですね、韓国と日本の演技者としてこうコミュニケーションとか、まあ、打ち合わせとか、ストーリーの設定でこう不自然になることもこうお互いこう話し合ってこう合わせてやらなきゃいけないんですけど、まあ、活作です、成功されるのこのポイントの一番重要なポイントかもしれないけど、そこもどうやって行くのか私たちの大きな宿題でもありますよね。
言葉の壁っていうことなんですが、その理由以外にもう一つあるんですかね。
そして二つ目の理由は活作作品の数自体確実に増えてますね、
はい、
今まで増え続けてありますよね、
はい、
最初はもう一作品だった時すごい嬉しかったんですけど、今はもう増え続けてますけど、まだそれがね、まあ、過渡期にあるからかなと思いますね。
あ、数は増えているけれども、まだちょっと過渡期段階だっていう、
そうですね、まださっき言ったように、まあ、宿題であってこれをどうやっていく、まあ、これも一つの段階だと私は個人的に、まあ、考えてますけれども、まあそのこの過渡期の中で私たちがどうやってこの作品を日本と韓国と重なったらやっぱり両国がこう納得いくような作品を作らなきゃいけないから、同じこう文化としてこう納得いくのをこう合わせるのを制作チームのこうや勉強も重要ですね。お互いの国の勉強しなきゃいけない。ただシナリオだけでこ
う
作品を作るんじゃなくて、こう一緒に勉強する、まあ、その過渡期であるんじゃないかなと思いますね。まあ、韓国と日本だけではなく、まあ、中国やヨーロッパ、アメリカなどさまざまな国と合作映画の可能性が広まるのではないかと思います。本当に理由はもう こう世界国で最近活躍ブームじゃないかなというぐらい、あの昔に比べたらちょっと増え続けてますよね。まあ、そのためにも、まあ、私たちも国際的な文化交流が大事ということですよね。
うん、相手の国を理解したり、ね、習慣を理解したりすることも大事になってくるの
かもしれないですね。そこがすごい重要ですね。まあ、映画地区にお互い文化を勉強する、はい、完全にそれを理解した上に作品を作ることが大事だと思います。それだったら、はい、あの同じ国民としても、両国の国民もその映画見て嫌感はないと思います。うん、
なるほど。うん、では孫さん、最後にこの映画のおすすめ見どころを教えてください。
あ、見どころね、言っちゃったんですけどあのやっぱり小田切翔さんはかっこよかったということと、あの稲代さんはわかるんで、あのこの二人 の、 あの演技はお互い自分の国の言葉でやったから演技力が見どころです。やっぱりあのどうしても活作映画言葉どっちかが、
ね、
あれですが、ちょっとね、リオンの人が韓国語喋ったり韓国語でリオン語喋ったりすると、うん、まあ私みたいにリオン語韓国語はうまくはないけれども、それ見て嫌感があったんですけど、お互いこう自分の国の言葉で演技してるから、すごい見どころはあの演技力がバッツくぞ。
あ、なるほど、
ね、
はい、見てみたいですね。うん、今孫さんから紹介していただいた映画ヒムですけれども、7月24日に韓国文化院が開催する定期映画上映会で上映されます。映画の観覧をご希望される方は韓国文化院ホームページを通じて観覧のお申し込みができますので、今日の放送を聞いて興味を持たれた方はぜひお申し込みください。以上、孫のエンタメのコーナーでした。それではここからは文化院イベントのお知らせです。駐日韓国文化院では、夏場の電力使用量を少しでも抑えて節電に努めるために、今回オリジナルのうちわを作って韓国文化院のイベント開催時や図書映像資料室などで配布しています。また韓国文化院の院内イベント以外にも、高知、愛媛などで開かれる出張テコンドー体験教室や K-POP コンテストの各地域予選の大会のイベントでも配布をしています。そして今週末14日には K-POP コンテスト北東北地域予選が秋田市の児童会館で行われます。予選大会とともに韓国映画鑑賞会も開催し、ソン・ギュンガンスキャンダルに出演したソン・ジュンギさんが主演する僕と真海の物語という感動の映画を上映します。観覧は無料、事前の申し込みも必要ありませんので、ぜひ会場に足を運んでみてください。今日もエンディングの時間になってまいりました。ま
あ、その時は何日するんですよね。
まあ、映画の話が出てちょっと思ったのは、まあ、合作の作品ってこれからまあ増えつつあるんじゃないですか。やっぱりそのコミュニケーションがすごい大切なんだなって思いまして。
いや、思いますね。
そうですね。まあ、音楽とか、あの絵とかだったらそんなにコミュニケーションなんかインスピレーションとかで、まあ、ある程度こうできますけど、やっぱり映画となるとドラマとか特にコミュニケーションの共同作品、
ね、
作品ってなりますね。
相手あっての、うん、演技みたいなところもありますし ね、はい、すね、スタッフ
とか
ね。
ただのシナリオだけでやっちゃうと、うん、本人も納得いかない部分もあるし、うん、何もわけわかんなくてやってる部分もあると思いますよ。うん、話し込みやけど、まずすごい重要でやって、まあ、あの例えばあの韓国で制作するときリオンで行くじゃないですか。それって俳優だけじゃなくて、このリオンのスタッフの韓国のことがよく分かってるスタッフもいっぱいいて、実はこう説明がちゃんと必要だと思うんですよ。うん、実は向こうのスタッフはこういうイメージ、こういうそれを考えてるんだって、それをちゃんと単独でマネージャーとあのスタッフだけでパンと行くようなシチュエーションはちょっと難しいんじゃないかなとちょっと思ってますね。うん、
これからもね、日韓合作映画の成長にね、うん、期待したいと思いますね。
はい、
番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントを差し上げます。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
アニューゲセヨ
ー、来た来た、진다 You know?
기다리다가지친다 You know 넌내맘만이